AI クリエイターの道へようこそ。さて、突然ですが、あなたにもこんな経験はありませんか？夜中、ふと体調が悪くなって目が覚める。心臓が少しドキドキして胸のあたりが妙に重い。時計を見ると午前2時。
ああ、ありますね、そういうこと。病院も開いてないし、かといって救急車を呼ぶほどなのかもわからない、あの不安な時間ですよね。
そう、まさにそれです。不安になったあなたは、暗闇の中でスマートフォンに手を伸ばして、検索窓に自分の症状を打ち込み始めますよね。これ、現代を生きる私たちなら誰もが一度は経験している行動だと思うんです。
ええ、いわゆるドクターグーグルに頼る瞬間というやつですね。でも、今その検索の形が劇的に、しかも後戻りできないレベルで変わろうとしているんです。
と言いますと？
単なるウェブサイトのリンク集を渡されるんじゃなくて、完全な対話型の相談への移行です。しかもその相手は人間ではなく、あなたの健康データを熟知した AI なんですよ。
なるほど。まさにそこが今日のテーマですね。よし、これを紐解いていきましょう。今回私たちが徹底解説していく情報源は、ブログ AI クリエイターの道に掲載された記事、マイクロソフトが参入した AI 健康相談の実態と医療情報の取り扱いです。
はい、非常にタイムリーな話題ですね。
毎日何千万人の人がまるでかかりつけ医に話しかけるように AI に健康相談をしている現状があります。そんな中でテクノロジーの巨人たちはあなたのパーソナルな健康データをどう扱おうとしているのか、そしてそれが法的な医療アドバイスとどう線引きされているのか。
そこすごく曖昧で危険な部分ですよね。
そうなんです。だからこそ情報の波に飲まれず、あなた自身がこの新しいテクノロジーとどう付き合っていくべきか、その核心に迫っていきたいと思います。
よろしくお願いします。まずは現在の市場の動きというか、いわば AI ヘルスケアゴールドラッシュとも呼べる圧倒的な需要の爆発、ここから整理していくのが良いでしょうね。ここにはちょっと驚くべきデータがあります。
ああ、はい、ソース記事にもあるオープン AI のデータのことですよね。現在世界中でなんと毎日4000万人以上がチャット GPT に対して健康に関する相談をしているそうです。
4000万人ですよ。ちょっと想像つかない規模ですよね。
本当に一つの国の人口に匹敵するような人々が毎日 AI に体調不良を打ち明けているわけですから、これを受けて2026年1月にオープン AI がチャット GPT ヘルスを発表しました。
ええ、そしてそのわずか数日後にはアンスロピックがクロードフォーヘルスケアで追随したんですよね。
そうなんです。そして今回マイクロソフトがコパイロットヘルスを発表して、ついに3社目の巨大テック企業が本格参入を果たしたという流れですね。
これをより大きな視点に結びつけて考えてみると、これは単に新しくて便利な機能が出ましたというレベルの話ではないんです。社会全体の巨大な行動変容を明確に示しているんですよ。
行動変容ですか？
ええ、マイクロソフトの独自の調査でもコパイロットでの会話のなんと5回に1回が個人の症状や健康状態に関するものだという結果が出ています。
5回に1回ってかなりの頻度ですよね。仕事のツールなのに。
そうなんですよ。つまり人々はすでに病院の予約を取ったり、従来の電話相談窓口を使ったりする前に、日常的な健康の悩みを AI に委ねてしまっているんです。既存の医療システムでは到底吸収しきれない規模の需要が、すでにそこには存在しているということです。
なるほどな。例えるなら、先ほどの夜中に不安になって症状をネット検索するの同じ行動なんですが、今はその検索エンジンが言葉を持って、まるで白衣を着てあなたに直接寄り添うように語りかけてくるかのように振る舞い始めている状態ですよね。
まさにその通りです。白衣を着た AI という表現はすごく的確ですね。
ここで一つ大きな疑問があるんです。情報源の記事によれば、イギリスの最新研究でチャットボットが質の低い医療アドバイスを提供するという明確な結果が出ていることが指摘されていますよね。
はい、そういうデータもありますね。
決して完璧ではない、むしろ質に対する懸念が証明されているにもかかわらず、なぜ人々はこれほどまでに AI を頼るんでしょうか？
それは非常に鋭いポイントですね。なぜ質に懸念があっても使うのか。理由は主に2つあって、1つは圧倒的なアクセスのしやすさ、そしてもう1つが 自分の個人的な文脈を即座に理解してくれるという心理的な安心感なんです。
ああ、なるほど。世の四字に数秒で自分の不安に答えてくれる存在なんて他にいませんからね。
そういうことです。だからこそマイクロソフトは今回、その質と安全性の懸念に真っ向から対処するために、コーパイロットヘルスにおいて極めて具体的な技術的アプローチを取ってきました。
それがウェアラブルデータと EHR、 つまり電子健康記録の統合ですね。
ええ、そうです。アップルウォッチとかオーラリング、フィットビットといったデバイスから得られる毎日の心拍数や睡眠データ、それと病院の検査結果などの履歴を組み合わせて、その人だけのパーソナライズとされたインサイトを提供するというものです。
マイクロソフトの AI 部門のトップであるムスタファ・スレイマンも、ユーザーは自身の EHR やウェアラブルデータをすべてセキュアかつプライベートなヘルス空間に接続できると発言していますよね。でもちょっと待ってください。この EHR って具体的にはどういうものだとイメージすればいいんでしょうか。
わかりやすく言うとですね、 EHR というのは病院の地下にある巨大なカルテコの中のあなた専用のマスターファイルみたいなものです。
マスターファイルですか。
はい。そこには例えば2018年に受けた血液検査の結果とか、ペニシリンに対するアレルギー情報、過去の MRI 画像など、あなたの医療の歴史がすべて詰まっているんです。
自分の医療の歴史が全部そこにあると。
そうです。今回マイクロソフトがやろうとしているのは、その強固に守られたマスターファイルと、あなたの腕にあるアップルウォッチの今日の歩数や心拍数を AI を介して対話させるということなんですよ。
なるほど。病院の分厚いカルテと今朝のジョギングのデータが AI の中で一つに統合されるわけですね。
それは確かに便利ですけど、同時にちょっと恐ろしくもあります。私の最もプライベートなデータが AI 企業に丸裸にされるということじゃないですか。
まさにそこです。だからこそそれをどう守るかが最大の焦点になるんです。ベイグロスはじめとする5名のマイクロソフトの医療専門チームは、このコパイロットヘルスが私たちが普段仕事で使っている一般的なコパイロットの環境から完全に隔離された空間で動作すると約束しています。
隔離ですか。具体的にはどういう仕組みでデータを守るんでしょうか。
ここで非常に興味深いのは、彼らが採用しているゼロデータ保持や高度な暗号化のメカニズムなんです。
ゼロデータ保持。
ええ、データは保存されている時もネットワークを要する転送時も強力に暗号化されて、厳格なアクセス制御が適用されます。さらに重要なのは、ユーザーが入力した健康相談や接続されたデータは AI モデルのトレーニング、つまり学習には一切使用されないという方針を明言している点です。
ということは、 AI は私のデータを見て回答は作ってくれるけど、それを AI 自身の知識として吸収することはないと。
その通りです。会話が終われば、まるで自己消滅するメッセージのように、 AI の記憶からはあなたのデータが完全に消え去る仕組みになっているんです。
つまり、巨大な図書館である通常のコパイロットの中に、自分専用の分厚い扉がついた鍵付きの金庫、コパイロットヘルスを作るようなものですね。 AI はその金庫の中に入ってきて計算をしてくれるけれど、外に出るときは記憶をすべて置いていかなければならない。その例えはとても的確だと思います。そして、あなたがその金庫の唯一の鍵を持っていて、いつでも情報を削除したり接続を解除したりできる権限を持っているわけです。
なるほど。仕組みとしてはよくできていますね。
さらに、マイクロソフトの戦略の巧みさは、彼らがマイクロソフト365という巨大な企業ユーザーの基盤を持っている点にあります。彼らはこれを単なる個人の健康管理ツールとしてではなくて、企業のインフラの延長線上に組み込もうとしているんです。
企業向けなんですね。
ええ、これがコンシューマー向けに強いオープン AI とか医療機関との直接連携に動いているアンスロピックとの決定的な違いなんです。
ビジネスのインフラに入り込んで、働く人の健康管理ごと包み込もうとしているわけですね。でも、ここで少し反論させてください。
はい、何でしょうか。
記事の筆者も皮肉を込めて指摘していますが、マイクロソフトって過去に何度も大規模なセキュリティインシデントを起こしていますよね。
ああ、それは確かにそうですね。
金庫の扉がどれだけ立派で、 AI が記憶を持たない仕組みになっていたとしても、その金庫が置かれている図書館の建物自体のセキュリティ実績が揺らいでいるなら、私たちの最もセンシティブな健康データをポンと預けてしまって、本当に安全なんでしょうか。
その懸念はユーザーとして絶対に持つべき健全な視点だと思います。テクノロジー企業がデータは学習に使わないとか暗号化していると宣言するのは、 現在の業界における標準的なアプローチではあります。
ええ、よく聞くセリフですよね。
でも過去のインシデントの歴史を見ればシステムに絶対はありません。また現在の方針が将来の規約変更によって変わらないという保証もないんです。
気づいたら規約が変わっていたなんてこともよくありますしね。
そうなんですよ。だからこそ企業向けに強固なアーキテクチャを採用しているとはいえ、この極めてセンシティブなデータを預けるかどうかの最終判断はユーザー自身の慎重な見極めに委ねられているのが現実なんです。
データを預けるリスクも十分に怖いんですが、記事を読み進めていくとさらに厄介な問題にぶつかりますよね。それが AI から出力する情報の法的な位置づけという巨大な矛盾です。
ここからがまた複雑なところです。
マイクロソフトはあの華々しい発表の末尾にこんな免責事項をひっそりと埋め込んでいます。コパイロットヘルスは疾病の診断、治療、予防を意図したものではなく、専門的な医療アドバイスの代替とはならない。
はい、記事の筆者も本題を最後に持ってきていると指摘していますが、まさにここがシステム全体に内在する最大の矛盾なんですよね。
ですよね。
一方でスレイマン CEO は世界中の数十億の人々に信頼できる医療アドバイスへのアクセスを提供したいと高らかに語っているわけです。
数十億人を救うという野心的な目標を掲げながら、いざ法的な責任の話になると、いやこれは医療アドバイスではありませんよと線引きをする。このギャップは非常に大きいと感じます。
本当にそうですね。
ここからが本当に面白いところなんですが、この矛盾をさらに加速させてある意味で正当化してしまっているのがアメリカの FDA、 つまり食品医薬品局の規制緩和の動きなんですよね。
その通りです。
法律事務所アーノルド&ポーターの2026年1月の指摘によると、 FDA の改定方針によって AI を搭載した CDS が FDA の審査なしに非デバイス CDS として提供できる可能性が高いとされています。ちょっと専門用語が続いたんですが、この CDS と非デバイスって具体的にどういうことなんでしょうか。
これは非常に重要な問題を提起しています。まず CDS というのは臨床意思決定支援システムの略です。英語のクリニカルデシジョンサポートですね。
臨床意思決定支援ですか。
はい、これまで FDA は患者のデータを見て、あなたはこの病気ですと診断を下すようなソフトウェアをペースメーカーやメスと同じ医療機器、つまりデバイスとして厳格に規制し審査してきたんです。
命に関わるものですから当然ですよね。
しかし新しい方針では最終的な判断は人間、つまり医師や患者が下すものであり、 AI はあくまで参考情報や推奨事項を提示しているだけであれば、それは医療機器ではない、つまり非デバイスであるとみなす方向へシフトしているんです。
なるほど。つまりこれは診断ではなくプロアクティブなナッジ、軽い行動の促しですと言い張れば、厳しい審査をすり抜けられるということですか。
結論から言うとそういうことです。規制された医療とテクノロジー企業が提供するベストエフォートの AI 出力の境界線が事実上消滅しつつあるということなんですよ。
境界線が消える。
ええ、診断はしません。あくまでデータに基づいたインサイトを提供するだけです。という名目のもと、実質的には医師の判断を代替するような高度な情報が審査なしで人々の手元に届く環境が整いつつあるわけです。
ちょっと待ってください。それものすごく怖いシナリオを想像してしまったんですが。
何でしょうか。
もし夜中に私のアップルウォッチが不規則な心拍の検知して、コーパイロットヘルスが過去の EHR データと照らし合わせて、この数値を見る限り血栓のリスクがあります、手元にあるこの薬をすぐに飲むことをお勧めしますと提案したとしますよね。
はい、あり得るシチュエーションですね。
私がその AI のいかにも白衣を着たような説得力のある口調を完全に信じきって薬を飲み、結果的にそれが間違っていて深刻な健康被害が起きたとします。法的には AI はあくまで行動を促す参考情報を提供しただけなんですよね。万が一の時責任は一体誰が取るんですか。
結論から言えば、現在の法的枠組みと免責事項の壁がある限り、その責任は情報を信じて行動したあなた自身、つまりユーザーが負うことになります。
ユーザーがですか。
企業側は専門的な医療アドバイスの代替ではないと明記しているという免責事項で法的に守られているんです。しかしユーザー側は AI の出力があまりにもパーソナライズされていて的確に見えるため、事実上の医療アドバイスとして受け取ってしまう。
確かに、自分の過去のデータまで全部知っている相手にそう言われたら信じちゃいますよ。
そうですよね。この非対称な状態のまま何千万人のユーザーを巻き込む巨大なシステムが動き出していることに、記事の筆者も強く警鐘を鳴らしているわけです。
企業は免責事項という強力な盾を持っているけれど、ユーザーは丸腰のまま AI の言葉を受け込めている状態なんですね。つまりこれは結局どういう意味なんでしょうか。責任の所在が曖昧なまま巨大なテクノロジーが生活に入り込んでくる現状で、私たちは具体的にどう行動すればいいのでしょうか。
そこが一番大事なポイントですね。
特にここ日本の状況で考えると、アメリカほど医療費が高すぎて病院に行けないから AI に頼るという切実なアクセス問題はないかもしれません。でもあちこちに散らばっているウェアラブルデータや健康診断の結果を AI で一元管理したいというニーズは確実にありますよね。
ええ、日本の文脈でもまさにそのジレンマが存在します。便利な反面、そのセンシティブなデータを海外のクラウド事業者に預けることへの心理的、制度的なハードルもありますしね。
そうなんです。
だからこそ情報源が提示している具体的なアクションガイドが極めて重要になるんです。まず第一に、サービスを利用する前にあの退屈に見える免責事項をきちんと理解すること。
読み飛ばしちゃダメだと。
はい。そして EHR やウェアラブルデバイスをシステムに接続する前に、自分のどの情報がどこまで共有されるのか、そしてどうやって接続を解除したり削除したりできるのかを事前に確認しておくことです。
自分の身を守るためのデータ管理の基本ですね。そして AI の使い方そのものについてもアクションガイドは触れていましたよね。 AI から出力されたもっともらしいインサイトを単独の判断材料にしてはいけないと。
AI はあくまで本物の人間の意思に相談する際のきっかけや質問のベースを整理するためのツールとして使うべきなんです。そして最もやってはいけないのが、 AI の出力を鵜呑みにして他人の医療判断に使ってしまうことですね。
他人の医療判断ですか。
例えば子どもの症状を親が AI に入力して、その結果だけで、あ、これは病院に行かなくていいやと親が判断してしまうようなケースです。これは非常に危険です。
確かに、自分のことならまだしも、家族の命を AI の免責事項付きのアドバイスに委ねるのは恐ろしいですね。結局のところ、技術がどれほど進化し、 AI がどれほど私たちのパーソナルなデータを完璧に読み解くようになったとしても、私たちの向き合い方の根本は変わらないということでしょうか。
その通りです。これまで以上に情報リテラシーが命を左右する時代になったと言えますね。マイクロソフトのサービス名がコパイロット、つまり副操縦士であることは、ある意味で非常に象徴的だと思います。
副操縦士。
ええ、AI はどれだけ優秀でも膨大なデータを処理する副操縦士に過ぎないんです。最終的な判断を下し責任を負うパイロット、機長はあくまで人間の医療専門家であり、そしてあなた自身であるべきなんです。この大原則は FDA の規制が変わろうと、テクノロジーが進もうと、決して忘れてはいけません。
AI は優秀な助手であって主治医ではない。その境界線を私たちが自覚し続けることが何よりも大切なんですね。
はい、まさにその通りです。
さて、今回の徹底解説を終えるにあたって、最後にあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。もし数年後、 AI がウェアラタルデータや遺伝子情報を読み解いて提供するインサイトが人間の意思の診断精度をはるかに、そして圧倒的に超えてしまったとき、それでも私たちはこれは医療アドバイスではないという企業側の免責事項を当たり前のものとして受け入れ続けるのでしょうか。それともテクノロジー企業が医療という概念そのものを再定義し、法律の形を変えさせてしまう日が来るのでしょうか。ぜひ今あなた自身の腕にあるスマートウォッチを見つめながら少し考えてみてください。夜中不安に駆られて検索を打ち込むその相手は単なる便利なアルゴリズムのままか、それとも未来の医療の全く新しい形なのか。詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。